モブポップ
群衆と大衆が疾病に食う研究しとるか Break the truth モブでポップするモブがポップするモブがポップするモブポップモブがポップする
モブポップ
皆さんこんにちは。名古屋市東区から参りましたモブポップです。今日も元気にモブが集まるポップカルチャー研究室からモブだけの話をここだけの話でお送りします。さて今回のテーマは、星野源のオールナイトニッポンが終わってしまう件ということで、今日はですね、心強いゲストをお迎えしてお話ししたいと思います。あ、私マーサです。よろしくお願いします。そして今日は、1年生だけどもう新2年生のキツネさんですね、
はい、お願いします。
お願いします。 なんでキツネなんですか？
さっき考えていただいて、
はい、
私の好きな星野源さんが以前どん兵衛の CM に出られてたので、
あーなるほどね、
そのキツネを引用させていただきました。
だいぶ前じゃない？
はい
星野源がどん兵衛の CM 出てたのって、えキツネさんの何歳の時っていうか、中学とかいつなんだ？
いやーでも多分中国高校生ぐらいまでは出てたんじゃないかなと。
そんな出てたのか。なるほどね、はい、じゃあいいですね、ひねりが効いててね。あっちの今ゼミ室にいるあのマフラーがね考えたと思いますけども、はい、狐さんということで、はい、今日はです私マーサと狐さんの2人で星野源のオールナイトニッポンが終わってしまう件について今日はお話しするという、はい、ことになりました。我々の馴れ初め、馴れ初めは我々の馴れ初めは、
はい、
え、僕の授業？
そうです、
キツネさんが僕の授業を取ってて、
はい、
であの授業には100何人いるから、
はい、
え、なんだっけ、マッドホープ？
そうです。
なんだった、ステッカーだった？
私が携帯を裏返しにして机の上に置いてて、はい、その携帯の後ろにマッドホープのイベントのグッズのシールを挟んでたら、それに反応してくださって、はい、お話しさせていただきました。
じゃあ何、休み時間、授業中だったか。
授業中のなんかワークをやってる時間かなんかに回られてて、その時に
僕がフラフラしててね。
そうです。
ああそういうことか。
はい、
なんかあの、いやマッドホープじゃんって思ったんだよねマッドホープっていうのは皆さんあの星野源のあの時はツアーのタイトルになったのかな。
そうです。
あの今んとこ最新のアルバムの源の中にも入ってますし、もともとはもっと前にも、
はい、
あのライトハウス入ってますね、
はい
はい、あれ穴がすごい好きだったね、確かにね。ライトハウスに入ってるね、まあはい、あれが、まあ、まあ話はややこしいんですけど、まあ、最新のツアーのタイトルになってて、
はい、
だからツアーに行ってきたんだっていう話をしたのか。じゃあ
そうです、そうです。
いやー身近にねそんな人がいるとはねっていう、それが慣れ初めなんですけど、
はい、
でそのことはでも僕はね、それがキツネさんだっていうのは、まあ顔とかはわかるけど、その名前とかはわかんないから、
はいはい、
あのそんなね授業で100何人いて回っててマッドホープのステッカー貼ってるね、学生証見せてってわけにもいかないしさ名前はわかんなかったんだけど、はいはい、あの最後かな、授業の最後かなんかの、はい、あのアンケート的なものに、うんうん、あの時のものですみたいなことをキツネさんが書いてくれて、あ、この学生かみたいなのがだから特定されたみたいな感じで、
はい、
で今回僕びっくりした、星野源のオールナイトニッポンが2026年の3月31日の回で最終回という、
はい、
10年続いたという、
はい、
2016年からやってる番組なんですね、
はい、
これが終わるっていうのを聞いて、これは大変だとこれは大変だと思って、うん、であのゼミにね、過去あの僕のゼミで星野源で卒論を書いた学生とか、
そうなんですか、
うん、あとあのファンクラブなんだっけ、
イエローマガジン、
そうイエローマガジンのあれも撮ってる学生がいて、
うんうん、
なんか まずそこに連絡したんだよね。卒業生だからさ、もう就職してんだけど、はいはい、もう大変だっていう。あ、じゃあまた今度大学行った時に話しましょう、みたいな。
うんうんうん、
そっか、みたいな。でも忙しいしな、と思って、
うんうんうん。
あ、そういえばもう一人いたぞ、と思って。星野源ファンがいたわ、もう一人、と思って、連絡をしました。
いや、嬉しかったです、本当に。
絶対これはまあ、なんか惹かれるだろうか、どっちか分かんなかったんでね、ああいうの。大変、丁寧なメールを書きましたよ。大変。
びっくりしました。
申し訳ないです。
いやいや。
成績とかも全く関係がないので、自由に断ってください、みたいなことで書いたんですけど、っていうので、ちょっと僕はびっくりしちゃったんだよね。
はい。
どう、え、いつ頃聞いてたんですか？どれぐらい聞いてたんですか？
いや、本当に、いつから好きかって言われると、明確な時期わかんなくて、もう物心ついたら音楽があった感じで。
へー。なんか、だいたいさ、なんか、聞き始めるきっかけっていうのは結構曖昧じゃん。なんかさ、
はいはいはい、
ラジオだからさ、はい、本当に偶然のこともあるし、
うんうんうん、
まあ、音楽が先だったりもすることもあるのかな。
うんうんうん、
なんかどういう順番でたどり着いたの、その、ラジオに。
でもラジオは多分音楽よりは後で。
ああ、まあ、やっぱそうか。
はい。
はんはんはん。曲は、
はい。
最初ドーンガーンと自分に来たのはいつの何だったんですか？
でも、多分サンとかウィークエンドとか、
あ、
その辺だと思います。
はいはいはいはいはいはい。じゃあまあまあ結構な長イエローダンサーぐらいですか、
はい、
アルバム的には、
はい、
ほんほんほん。イエローダンサーっていつのアルバムだ2015年。あ、もう10年前なのか10年前ですって、もう。
はい。長いですも
ん。あなた10年前なんて、小学生？
そうです。
小学生、星野源聞くんだね。なぜ？
多分、親の影響もあると思うんですけど、小さい時からなんかいろんな邦楽、洋楽問わずにいろんな曲が流れてて、
はいはいはい、
それで星野源とか、酒ロックも親が好きだったので。
すごいね。
その影響もあって、多分ずっと聞いてたんだなと思います。
もう英才教育と言っていいだろうな。酒ロックか。いや、なんか、うん、意外でもないのか。でも若い人たくさんいるもんな、ファン
だね。
はい。キツネさんはライブとかコンサートっていうかね、イベントたくさん星野源のやつ行ってるみたいなんだけど。
はい。
お客さんのこう客層とか見てどうですか？
本当に老若男女すごいいっぱいいろんな方がいらっしゃるなって毎回思います。
やっぱり。
はい。
なんかよくさ、お便りでもさ、なんか前にいたおじいちゃんが、
はいはいはい、
全曲熱唱してたみたいな、
うんうんうん、
おじいちゃんがあるもんね。
はい、
そうなんだ。若い、じゃあ自分から見ても、キツネさんから見ても若いっていう人がいるってこと？じゃあ、
そうですね、私と同年代かそれ以下の方も結構いらっしゃいます、う
ん、いやー、すごいよね。なんかびっくりだなイエローダンサーが10年前だっていうのもびっくりなんだけど、びっくりですけど。そうなんですね。
はい。
じゃあその後ラジオ。
そうですね。
じゃあほぼ、もう何年聞いてんの？じゃあオールナイトニッポンとか。
でも本当に毎週毎週聞くようになったのはもう高校生ぐらいからで、その前はまあ何回か聞いてるかなっていうぐらいでした、正直。
なんで聞くようになるんですか？高校生ゆえですか？
いや、まあそれもあるし、やっぱ音楽聞いてて、なんか深く知りたいなとか、思うことも増えてきて。
はいはいはい。
もうそっから。
だって、深夜ラジオだよ。
はい。
あ、でも、後から聞けるのか。
あ、後から結構聞くことが多いですね。Spotify とか。
Spotify でね。
はい。
今何回でも聞けるし。
はい。
まあ、ラジコとかでも。
はい。
聞けるからね。
はい。
Spotify で聞くと、途中の選曲がね。
あ、そうです、そうです。
音楽が飛ばされるっていう。
それがちょっと悲しい。
星野源、渾身の選曲が全部聞けないっていう。
はいはいはい。
あれさ、Spotify が気を利かせて曲を流してくれたらいいと思う。
そうですよ、そうです、本当に。
だよね。
はい。
まあ、その、たまにマニアックな曲もあるだろうけど、大抵 Spotify のライブラリにあるだろうって、
うんうんうんうん、
自動で流してよって思うよね。
本当にそうです。
だから、あれはラジコとか生で聞かないとね、
はいはい、
曲が聞けないんだけど、はい、ああ、まあ、後から聞けばいいのか。
そうですね。
そうだよね。
はい。
深夜ラジオだからさ、 まあでも僕もそうだね、昔中高の時とか録音して聞いてたね、確かにね、
うんうんうん、
あの Spotify がなくてもね、
うんうんうんうん、
当時はカセットテープとか、うん、で聞いてたね、
うんうん、
だから無理して夜中に聞く必要はないんだよ確かに。あ、じゃあその頃からか、まあじゃあまあまあまあまあ高校生の頃からまあ数年間って感じか。
はい。
でどうすか、終わるそうですか。
本当に悲しいです
どんな気持ちです
でもやっぱ皆さんもリスナーの方も一緒だと思うんですけど、うん、これ毎週これを生きがいにして生きてるところはあるのでちょっと
生きがいね、
はい、
なんだろう、こう一週間生き延びたみたいな感じ
だろ。やっぱ月曜日って結構憂鬱になることとかも多いんですけど、
うん、
火曜日これがあるから頑張ろうって思えるし、
はいはいはい、
まあ、火曜日終わっても次の火曜日までっていうその繰り返しで
なんとかこう保てるんだ。
はい、
確かにこう月曜日じゃないとかもいいね、
うんうんうん、
なんか火曜日の深夜だから火曜日が終わった後ってことか。
そうですそうです、
そういうことだね、
はい、
あ、確かに絶妙なタイミングかもしれないあ、確かに。それで何、まあ、聞くようになると、じゃあそれが習慣になって、
そうですね。
こう毎週聞くっていう、
はい、
そういう感じになったんだね。
はい。
要するになくなりますよ。なくなるんだよね。なんか困ったね。
はい。
でもなんか、星野源が引退するわけじゃないからさ。
はいはいはい。それは、そうです。
番組がね、
はい、
終わるだけだからさ。
はい。
なんか別に、うん、なんかそんな深刻になる必要はないんだろうけど、
うんうんうん、
でもなんかどことなく寂しさがあるね、
はい、
なんでだろうね。
なんか普段のそのたわいもない話とかをしてくれる時間だったのがなくなっちゃうってなると、そういう話はどこで聞けるのかなって
あ確かにね、
はい、
そんな、だからなんだろう、 YouTube ライブとかやるタイプじゃないしね、
うんうんうん、
だって今度あれでしょ、星野源のオールナイトニッポン終わったらさ、あのサカナクションの山口さんの、山口一郎のオールナイトニッポンでしょ、
はいはい、
山口さん毎日 YouTube ライブやってるからね、
はいはいはい、本当にそうです。
今更って言ったら失礼ですよ、ファンですけど、今更出てこなくてもいいんで、
は
い
は
い、しかもなんか同い年とか言ってた、
そうですね、
なんか源さんがね、はいはい、びっくりして、
うん、
同い年かと思ってなおさら出てこなくてもいいじゃんって思うが、まあまあまあ、で星野源そういうチャンネルがないもんね、なんかね、
はいはい、
ライブしてくれる、
うん、
確かにね、どうすんだろうねでもキツネさんはそんだけイベントとかライブ当たってるっていうか行ってるから、
はい、
だからファンクラブというか、
はい、
家間側にプラスでも入って、
はい、
だからそこではある程度あるんじゃないの、なんか、
うん、でも何回か家間側だと年に4回生配信やってくれるんですけど、ね、季節ごとに、
はいはいはいはい、
でうん、ラジオとはまた違う、いい意味で、まあ、それぞれの良さがあるので、ラジオはラジオでなんか、パソコンの話とか。
ね、自作パソコンの話ね。
はいはいはい、
ああ、そういうのは、ラジオで出てくる話なんだね。
そうですね。リスナーの声が聞けるのもラジオだ
し、あ確かに
ジングルとかも、
そうだね、
ラジオでしか聞けないから。
そうだね、
はい、
そういうのは家間側には出てこないという、
ないです、
確かに、そっか、星野源だけじゃないもんな、そこに
そうですそうです、
こう絡んでくるいろんな人たちの話とか出てくるしね、
うんうんうん、
ジングルのコーナー、これ皆さんね聞いたことない方はあのジングルのコーナーっていうのがねずっとあって、うん、
はい、
このリスナーが番組のジングルをこう応募するっていうのが、
うんうん、
まあ、音楽とあとその他部門っていうのがあって、うんうん、あの音楽は本当にこう打ち込みとか生演奏で、
うん、
星野源のオールナイトニッポンっていうジングルを作って送ってくるし、その他はなんか声とかね、
うんうんうんうん、
なんかあれがいいのかなあの生声が
はい、はい、
いろんなリスナーの生声が聞けるっていう、うんうんうん、そういうコーナーもあったりして、いや面白いなっていう感じなんですけど、なんか星野源について言いたいことがあればここで言っておくのがいいと思いますね
言いたいこといや本当にもう大好きですって感じです。
いやこれ源さん聞くかもしれないからな、
はい、
まあそんなエゴサするタイプじゃないから探さないと思うけど、
うん、
うん、
やっぱもう ライブの話になっちゃうんですけど、うん、マットホープのライブ見に行かせていただいて、はい、もうずっと泣いてました私
は。なぜ？
もう感動しちゃって。
泣くんだ。
はい。
なんか笑うとかさ、なんかこう、うんうん、いろんな感情表現あるけど、
はいはいはい、
泣いたのね。
はい。以前あのポップウイルスのライブ6年前6年半前の時も行かせていただいて、
はいはい、
もうその時が初めてライブ行かせていただいたんですけど、もうその時は星野源っていう人に会えた喜びっていうか、もうあの見てた人がここにいるんだとか思うとすごい嬉しかったし、音楽を肌で感じれた体験ができてすごい嬉しかったなって思って、でマットホープまた当たってって行かせていただいたら、もう音の音すごい全身で浴びたなっていう感覚があってと1曲目のその音楽が始まった時にもう感極まっちゃいましたね。会えた喜びと
バーンって源さんが出てくるし、
はいはい、
音も来て、
はい、
泣いたのね、
はい、
まあ泣くかもね、
うん
ずっと泣いてたってどういう。
いやもう、曲が始まるたびに泣いちゃいますね。
なんで
違う曲になるために嬉しくて。
じゃ都合15回ぐらい泣くことになるよ、ね。どういうことなの、泣くのか。
いや、泣きます。結構周りでもほんと、すすり泣きぐらいしてる人いましたね。
あ、そういう感じの。
はいはい。
あの人も泣いてるみたいな、
うん、結構ほんと目元を押さえながら聞いてる人いっぱいいましたよ。
とマットホープもさ、そんなにだからなんていうの、結構勢いがあるっていうか、なんか、
はいはいはい、
あの YouTube でなんか星野源も言ってたけど、この曲を聴けみたいな感じで、
うんうんうん、
こう作ったみたいな感じで、
はいはいはい、
決してこうなんか涙を誘うという感じではないけどねっていうことだよね。
はいはい、
どうだったの、その時泣いてる自分はどうなの、その
泣いてる自分
泣いてる自分はどうなんですか。
へえ、いやでも本当になんかやっぱいろいろあった方なので、くも膜下出血だったり、それこそ紅白の
ね
の話もあったり、いろいろあった中でここに立ってくださってることがもう嬉しいというか
、はい、
言い方悪いですけど、いつ死んでもおかしくなかったような環境で生きられてた中で、はいはいはい、こう今音楽を届けてくれていることが嬉しくて、
あ確かに、あの雲はそう、あの皆さんね、あの星野源で多分こう一般のなんだろう、ファンじゃない人ね、ワイドショーとかも含めてなんだけど、うんうん、なんか話題になったの多分そういうなんか休養した時とか、
うんうんうん、
確かにそうだよね。あれもだいぶ前だよね、くも膜下出血も、はい、あれも10年ぐらい前なのか、もう覚えてる、いつか。
いやもうだいぶその時に地獄でなぜ悪いって楽曲を、ね、
出したわけだもんね、
はい、
くも膜下出血で2回に多分入院して手術してんだよね。2012年に発症したと書いてあるから10年どころじゃないですね。
うん、
でそれで2回手術、そうですよね、
はい、
とかね、はい、あとまあ、さっきもキツネさんが言ってましたけど、あの紅白のキャンセルがありましたよね、
はい、
なんか、まあ、なんていう、まあ、ちょっと言い方難しいですけど、はい、なんかこう NHK にクレームが入ったんですか、はいはい、なんかあったっていう、あれは結構最近だよね。
そうですね。
あとはあのまあなんか星野源不倫報道みたいなねのもあって、
はい、
事実無根なですね、
はい、
のもあったりとかって、だそういうのを乗り越えてじゃないけど、
うん、
ああなるほど、物語があったわけですね、その中で、ね、
そういうのも相まってマットホープの1曲目が地獄でなぜ悪いだったので、
そうなんだ、
もうそれも相まってですね。
その伏線ありの、
はい、
ここで地獄でなぜ悪いからやるんだっていう意気込みっていうか、
はい、
それ込みで、まあ、泣くかもね、
はい、
だから全然、まあ、だから最新のアルバムの曲じゃないっていうね、はいはいはい、そっから始めたってことだよね、
はい、
あそうなんだ、瀬戸利は全然知らなかったんで、そうなんですね、 いいっすね。あ、それはちょっと泣くかも。
うん、
なんかいつも一人で行くんですか、ライブとか。
最初はお母さんと一緒に。
お母さんやりますね。あ、はい。
で次はと私一人で横浜の公演も行かせていただきました。
おお。じゃあもう今はもう一人で行けるというか。
はい。
なんかそれこそ武道館のライブランのイベントもありましたけど。
はい。
あれも行ってきた。
一人で行ってました。
へえ、すごいね。この前ね、オールナイトニッポン in 武道館っていうイベントがありまして、
はい、
僕はあのストリーミングで見たんですけど、
はいはい、
あのストリーミングのあのストリーミングは見てない？
あ、見てます見てます。
見た、はい、当然見るんだね。
はい、
ストリーミングはあの客入りのところからずっとさ、
はいはいはい、
ストリーミングしてるからさ、始まんないんだよね、ずーっと。で、なんで客入りのところからなのかなと思ったら、その星野源さんがそのお便りを選んだりとかね、そういう会議室みたいなのが会場に作られてて、
はいはい、
そこに星野源がいるみたいな、あれ行ったんでしょ実際。
はい、行きました。
どうでした、その客入りのところから、詳細に話してください。
最初はあの本当に気づいてなくて、周りもみんな会場内にいることを、で、なんで中央のモニターに映された時に背景にお客さんがいるのが見えて、でそれでみんながざわつき始めて、ステージ上のあのコンテナの中にいるんじゃってなって、
うん、
で見に行きたいじゃないですか。普通は
行きたいよね。
けどみんなも席座って、その場からちょっと背を伸ばすというか、いるかなって見るだけで、
覗けるかなって、
うん、でわざわざ見に行く人はほとんどいなくて、普通ごった返してもおかしくないのに。
確かに。
みんな、あ、いるんだぐらいで、民度がいいんだなって改めて感じましたね。
行儀がいいね。
はい。
あ、じゃああれか、だからあの見えない席の人もたくさんいる。
あ、そうですそうです。
ってことか。
私は本当に一番上から5列目とかの席で。
上から5列目武道館で。
はい。だいぶ。
だいぶ遠いな。
だいぶ上だったんですけど。私アリーナの人は見えてたかなと。
あ、このだからイベントがね、あの真ん中にステージがあって、
はい、
まあ、そこでトークっていうかね、ラジオのトークがあるから、はいはい、あれは全員見えるわけだね。
はいはい。
なんだけど、その控え室っていうか、その会議室がちょっと、
うんうん、
なんていうの、コンテナみたいな、なんかちょっと横にあって、
うんうんうん、
見えない角度もたくさんあったってい
う
ことか。
うんうん、はい。
もうじゃ悔しいね。
はい。
じゃあ生でずっと星野源を見れてる人たちもいたっていう、はいはいはい、確かにみんなわーって移動しそうだね。
はい、
しないんだね。すればいいのに。
いやいや。
え、じゃあみんな、あ、でも確かにね、ストリーミングで見てても、
はい、
なんかね、あれ誰も写真撮らないなっていうかね、
うんうんうんうん、
開演前だからさ、
はい、
なんか変な話ステージとかちょっと今のうちに撮っとこうとかね、なんかあるかなと思ったけど、どう、みんな撮らなかったな。
いや、撮ったのは見たことないですね。
撮ってる風じゃなかったね。
うん、
いや、みんな行儀がいいというか、
はい、
見守ってるっていう感じだね。
はいはい。
え、で、どうなの、そんで、それで何入って、途中で星野源がいるってことが分かったけど、
はい、
で何で、そっから何十分も待ってたわけ、ずっと。
そうですね、
うん。聞きましょう、その流れを。
流れを。6時に開演したんですけど、うん、その前から、あの、ミュージック10、
はい、
実際のオールナイトニッポンで、その、オールナイトニッポンが始まる前に、やってくださってるのを、
うん、
その場で生放送でやってくださってたみたいで、
うん、
それをやってくださったり、その後に、もうなんか星野源の楽曲を、流して流してくださったり、うん、いつも通りのラジオ、
うん、
本当にいつも通りのラジオをやってくれてたっていう感じです。
じゃああれか、本当に普段聞いてるやつを生で聞きに行ってるみたいな。
そうですそうです、
そういうノリだね。
はい。
どんな風になるんだろう。
だから6時になって源さんが歩いてくるとかでもなく、もう開演の何分か前からもうその中央のステージに座られていたんですけど、
はいはいはい、
もうみんなが騒ぐとかもなく、 普通に6時になったらいつも通り挨拶から始まりっていう感じです。
おー、なんかすごいね、その空間。
はい。
だからすぐそこでスタンバイしてるっていうか。
そうです、そうです。
だから普通じゃないね、だから普通のステージじゃないね
うんうんうん。
おー、でもなんか確かに、でもそれができるっていうのはなんか周りもみんな協力してたよね、多分ね。
はいはいはい。
お客さんも、
うん、
ねえ、だって殺到しちゃったらってちょっと困るもんね。であれ結構イベント長かったですけど、座ってずっと聞いてる側としてはどうでした？
いや本当に一瞬でした
あれでもなんか2時間半、
3時間20分、
3時間20分
はい、
3時間20分やってたのか。
そんなに経ってると思わなくてびっくりしました。
びっくりだよね。
はい、
3時間20分か。確かに僕も聞い、まあ僕はストリーミングだけど確かに2回聞いたけど、
はいはい、
まだ見れるんだよね。
はい、
うん、確かにそんなに長さは感じはしないね、確かに。
うんうんうん。
でも僕はでもさ、まあ言ったら、ながら劇できるじゃん。
はいはいはい。
家だし。
うんうんうん。
ご飯食べながらとか、
うんうんうん、
会場の人はもうずっとその、ステージを見てるっていうかね。
うんうんうん。
だからどんな風だったのかなと思って。
でもなんか、途中で間 CM とか入るじゃないですか。
そうだね、入ってたね。
その間もみんな普通に自由にトイレ行ったり飲み物飲んだりとか、そんなずっと椅子に座ってるわけでもなく、おのおののタイミングで自由に出入りしてて、それもそれでいいなと思いましたね。
なるほど、
はい、
CM だっていうことね
普段の過ごし方を皆さんされてて。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ意外となんていうの、リラックスしたところもあったっていう。
はいはいはい、
ああ、そういう雰囲気ね。
はい。
あれ、そうだよね。CM 流れ、まあ、結構 CM が流れるタイミングがあって。
はい。
で、3時間40分。なんか6時から3時間40分。9時半ぐらいか。
9時半ぐらいです。
ああ、でもやっぱあれか。じゃあ途中で帰っていかなきゃいけない人もいた。
ああ、いましたね。何人か最後の方は。
だよね。
はい。
終電っていうか。
はい。
おー。え、キツネさんは大丈夫だったんですか？
いや、私も本当終電まではさすがに大丈夫だろうと思って、全然時計も見てなくて、うん、終わってから時計見たらもう終電本当にギリギリで猛ダッシュしました。
やばいですね。
はい、本当ギリギリ間に合ったんでよかったんですけど。
あー、でもまあ間に合うか。間に合うのか？
本当にギリギリでした。
新幹線？
はい。
ギリか。
そうですね。
まあ確かにね、意外と遅くまでね、
はい、
東海道新幹線あるんですけどあ、間に合うのか。まあよかったね、じゃあ。
はい、
いや本当に5時間やられた日にはねっていうじゃあちょっとそわそわ、だから時計を見てればね、
はいはい、
すごいそわそわしたかもしれないけど、まあ、見てなかったんだったらまあ、
はい、
よかったかもね。
はい
あのイベントで一番こう盛り上がったタイミングはどこですかね。僕も考えますけど、
個人的にはやっぱりデモテープを聞かせていただいたとこ。
ああ、星野源さんのあれはいつだ、何歳だって言ってた、あれ
15歳、
15歳の時、
30年前の
デモテープね。
はい、
声が本当
本当に変わって
変わってないよね。
はい、
15歳と。ね、今46歳ぐらい、45。
はい。
びっくりっすけどね。
はい。
ああ、あれね。いや、あれも会場どんな空気なんだろうと思いながら、ストリーミング見てましたけどね。みんな聞き入る感じですかね。
はい。もう静かにみんな聞いてました。
僕はなんだろうな。どこだと思います？
でも、最後の若林さんのメールとか。
ああ、確かに。あれは、うまかったっていうか、面白かったですね。はい、あれもよかった。あ、あとメール絡みだと、あの、ニセさんのコーナーも。
はいはいはい。
なんか、結構真面目にやってませんでした？
はい、今回すごい。
今回ちょっと、ニセアキラのオールナイトニッポンの割には、ノリが真面目かなっていうので、なんか印象に残ったから。 さすがにこうなんか人が見守ってる前だとあんまりふざけられないのかなとか余計な心配をしちゃったりしてなんか偽さんのコーナーすごいなんか印象に残りましたけどね、
はいはいはい、
なんかいいこと言ってんなって普通、うんうんうん、まあ普段からいいこと言ってんだろうけど、
うんうん
うん、なんかすごい直球を投げるなみたいな感じで印象に残ったかな、
うんうん
うんうん、で確かに最後の若林さんのメールは本当面白かったですね、
はい
じゃあまあそれで行って帰ってきて、
はい、
まあ行けるんだね大丈夫だったんだね
はい
よかったっすねチケットが当たったんだねだから
はい二次抽選で当たりました
やっぱ諦めちゃダメなのかねそういうのはねすごいねなんか僕も星野源のライブなんかコンサチケットはねまだ応募したことがないんだよね
はいはいはい
なんか僕がそもそもオールナイトニッポンまでフォローするようなファンになったのはそれこそそのゼミ生が星野源で卒論を書きますって言った時からなんだよね、
うん、
なんかうちのゼミいろんな持ち込み企画があるからさいろんな持ち込みでみんなやるんだけどあの持ち込まれるものの中にもまあそれは頑張ってやってくださいっていうやつと、
うん、
あじゃあ僕もそれちょっと見てみますとかね、
うんうんうん、
聞いてみますとかねなんかそういうのもあるんだけど、
うんうん、
星野源はなんかね星野源かそれまで全然聞いたことが、
はいはい、
音楽はねそれはヒット曲は聞いてましたけど、
うんうんうん、
あんまり意識してなくてまあ言ってあれでしょみたいな役者やってる人がちょっと趣味で音楽やってんでしょみたいな、
うんうんうん、
いや違いますみたいなミュージシャンですからみたいな話で、うん、あそうなんだみたいなで聞いたら結構よくてというか、
うん、
ラジオもやってんのかと思ってでその学生の時からこういうポッドキャストを始めたから、
はいはい、
星野源さんもラジオやってんのかと思って聞いてみるかと思ってなんか聞き始めたらずっと聞いていたという、
うん、
なので懐かしい5年もう5年ぐらい経つのかな、この番組が5年目なんで5年ぐらい聞いてんのか、
うん
なんで思うか感慨深いですね、
はい、
寂しいところでございます、ということで星野源のオールナイトニッポンの同窓会みたいになってますがあのそうそれでねあのイベントの時あのイベントをストリーミングで見て僕が思ったのが、
はい、
なんかお葬式みたいだなって思ったなんか
あ
なんかねそれも暗いお葬式じゃなくて、
うんうん、
なんか明るく送り出すじゃないけどなんか不思議な感じだったなんか、
うんうんうん、
あこういうお葬式だったら嬉しいなみたいなあの僕が死んだ時じゃないけど、
うん、
こういう雰囲気だったらすごくいいなみたいな、うんうん、なんか僕はそういうなんか不思議な感覚を持ちましたけど、うんうん、狐さん的にはどういう心持ちで
心持ちででも、うん、それこそ当たり前ですけどそのラジオ普段ラジオ聞いてる時間みんな違う場所にいたり後から聞いてる人もいたりする中で、
うん、
同じ時間をこの星野源好きのみんなで共有してるっていうのがすごい新鮮だったしなんかもうみんなあったかくてなんかいい空間だなって思いましたね
なるほど
はい
不思議だね。
はい。
なんだろうね。同じ番組を聞いている人は同じような人たちになるのかね。なんだんだろうね。
うん。
ラジオリスナーの不思議なのかな。でもライブ行ったって、
はい。
お客さんはいるわけで、
はい。
ライブとはちょっとやっぱ違った雰囲気。
違いましたね。
ああ、やっぱ違うんだね。
なんか、ざっくりですけどライブはもう音を浴びてみんなで踊りながら歌ってみたいな感じでしたけど、うんはいはいはい、ラジオはもうみんな聞き入って、
はいはいはい、
静かに聞き入ってたりなんかおのおのいろいろ思うことがありながら聞いてるんだろうなって
ああやっぱちょっと雰囲気が違ってっていう、
はい、もうずっとなんか不思議な感覚でしたね終わってからも
どういう不思議だったそれはなんか
そこにいたんだっていうのが信じられないぐらいの感じでラジオ普段聞いてるラジオと本当に一緒だったから その場で同じ時間を共有できてたんだっていうのもあったし、
はいはいはいはい、
ライブずっと音楽を聴いてるわけじゃなくて話してる声を聞いてるっていうのも、まあ、それも違ったからそれもそれで言語化するのが難しいですけど、
うん、
もう いい時間だったなって。そうだね、
あの歌が2回あったじゃないですか、
はいはい、
まあ、ニセさんが歌うフェイクと、
うんうん、
あとあのエンディングのね、
うん、
フレンドシップをね歌う時と、あれはサービスだよね、
はい、
なんかねすごいライブっていうかね、
うんうん、
歌も聴けてみたいな、
うんうん
うん、でもああいうのがずっと2時間続くわけじゃないもんね、
はいはい、
トークだもんね、
うん、
そうか、不思議だよな、いや不思議なイベントだったんだろうなって思って行ってみたかったなっていうのと、
うんうん、
まあでも、うん、まあストリーミングでもなんとなく雰囲気は分かって、
うんうんうん、
まあこうしてね、キツネさんも現地にいた人からも話を聞くとああそういう風だったんだみたいな、
うんうんうん、
保管されていい感じですね。さてそういうわけなんですけど、なんかどうしよう、星野源おすすめ曲でもおすすめし合いますか、じゃあなんか星野源のこれだから聞いてる人にぜひこれを聞いてほしいっていう押し売りをしますか星野源のね、
うんうん、
まあ、みんな恋とかねそういう、
うんうんうん、
ファミリーソングとか、なんかそういうシングルで、みんなよくカラオケでも歌うよみたいな曲もあると思うんですけど、
うんうんうん、
あえてこの曲をっていうひねくれた、押し売りしましょう。
ひねくれた押し売り。本当にでも、やっぱ星野源の曲で何が一番好きなのって聞かれることも結構あるんですけど。
どこで聞かれるんですか、
なんか友達とかにも星野源好きとか、それこそ中学校の先生でも、いたんですよ。
すごいな。
その先生とサケロックの話したり星野源の話したり、
その先生呼びたいな
それこそ結婚発表した時もなんかいろんな先生から大丈夫ってすごい心配、
キツネさん大丈夫って、
はい、
心配されたの。
星野源好きなの知ってるので、
はい、
すごい大丈夫元気って声かけてくれました
心配されちゃったのね。
はい、で本当に好きな曲選べなくていっぱいあるんですけど、でも話で出してるんですけど、やっぱり地獄でなぜ悪い。
ああ、なるほど。
はい。
これはあれだね。紅白で歌うはずだったけど、
はい、
歌えないんですね。
授業でもこの曲取り上げて
ああ、そう
やりました。はい。
あ、僕のね。
はい。
僕の授業で、みんな曲をね、持ち寄ってもらって、はい、グループワークでね、
はい、
その曲を押し売りするっていう、
うんうんうん、
まあ分析するっていうことなんですけどね、はいはい、っていうのがありまして、
はい、
その時にその曲持ってきたの？
はい、
あれどう説明したの？そのくも膜下出血のみたいなとこから説明するの？
いやーもうこう素晴らしいんですよって
そりゃそうだけどさ、
もうこのミュージックビデオの雰囲気とか、
うん、
こういう環境でこの歌詞が作られたんですよって。
ああ、なるほど、なるほど、
うん。
で、あれか。あれは歌詞の分析とかそういうのだったし、
はい、
歌詞がこういう内容ですよ、みたいな、
うんうんうん。で、リズムがこう変わるんですよって。
ああ、なるほどね、
うんうん。
あ、結構確かに聞きどころっていうかありますね、見どころがね。はいはい、ああ、確かに確かに、まあ。パッと聞くとどんなみんな感じなの？周りどうでした？グループ的には。
やっぱり最近の曲とかを紹介してる子が多い中で、ま
あ、ちょっと古い曲をね
ちょっとずれてるなって
確かにちょっと古いですね。
はい
イエローダンサー収録です。
はい、
いいですね。遅れなぜ悪い、あ、なんだろう、何がいいんだろうね。
うーん、
僕最初にその卒論でね、
はい、
その卒論でその学生が取り上げたのが、恋だったんで、
うんうんうん、
イエローダンサーからだったんだよね、
はいはい、
だからじゃあまあアルバムでイエローダンサー聴こうかなと思って、
うんうんうんうん、
最初聞いて、あれはあれだよね、地獄でなぜ悪いも入ってるし、
はい、
あとなんだ桜の森とかも入ってるのかな、
うんうんうん、
であの辺がすごくいいなと思ったんだよね最初ね、
はいはい、
お桜の森いい曲だなみたいな、
うんうんうん、
で もうそれはあえて押さずその曲もいいんですけど、
うん、
何がいいんだろうな、難しいね。
はい、
でもあのね、あ、待てよ、恋が入ってるのはポップウイルスか。
あ、そうですね、
ポップウイルスが入ってる、なんかポップウイルスの中だとプレゼントがすごくいい、
うんうんうん、はいはい、
おすすめです恋、そうだね、サピエンス、
うんうん、
プレゼント、そのあたりが入ってるやつだよね、うん、プレゼントおすすめですね、
うんうん、
あとね、あのさっきもちょっと喋ったんだけど、ライトハウスっていう、
はい、
これはネットフリックスのさんで作った曲か、はい、ネットフリックスの星野さんと若林さんのやつかな、はい、でやってたこのライトハウスのアルバムっていうかミニアルバムがすごいなんか好きですね、
うんうん
うん、マットホープも入ってますかね、
うんうんうん、
ライトハウスがすごいなんか生々しい感じがしてなんか歌詞なんだろう、星野源、うん、なんかすごい生々しく感じます、
うんうんうん、
なんだろう、歌い歌詞とかもなのかなあと比較的シンプルな弾き語りもあったりするのかな、
うんうんう
ん、なんかすごい生々しいから好きですねこのあたりはおすすめ他なんかある、おすすめ、
でもポップウイルスだとデッドリーフも好きです。
いいですね、
はい、
結構あの中盤ですね、中盤ですねって分かんのかっていう中盤真ん中ぐらいのところですね、
うんうんうん、
え、なんかアルバムで聴く音楽、
聞きます、聞きます、
聞くんだね、
もう毎日聞いてます本当に。
なんかその今本当サブスクでさ、
はいはい、
聞くときってやっぱみんな単曲で聞くっていうか、
うんうんうん、
なんか一曲だけ聞くとかさ、
はいはい、
なんか聞き方が多くなってるけど、
はい、
なんかこうアルバムで理解してるって珍しいね、なんかね
なんか私の場合はアルバム買ったのを一回パソコンに落として、
はい、
それを携帯に入れてずっと聞いてます、
はい、ああ、僕もそうですねCD を、まあ、こうデータにして、
はい、
それを聞くっていう、
はい、
これいいよね、
うんうんうん、
だって皆さんいいですか、サブスクなんてね、ネットの回線がなかったら聞けなくなるんですよ
そうです本当に、
少なくとも CD が手元にあれば、
はい、
ずっと聞けるからね、
はい、
ちょっと電気なくなったら困るけど聞けるもんね、
うんうん、
ああそうなんだ、じゃあなんかアルバム単位の思い出っていうか、
はい、
聞き方になるんだね、
うんうんうん、
ああそういうことか、いやそういう人は今減ってると思いますそんなことない、なんか、
うん、
みんなでもアルバムは買ってんのかな、なんかあのアイドルとかでね、あのアルバムをなんか積むっていうか、なんか、うん、そういうのとも違うしね、なんかね、
うんうんうん、
アルバム単位で聞くって、あ、そうなんですね。じゃあ弦なんか最新のアルバムですけど、弦だとどの辺です、これは本当に目白押しですけどね。僕は、どうだろうな。マッドホープも好きなんだけど、ライトハウスに入ってるやつの方が、なんか、聞きすぎてて、最初はこっちのマッドホープに馴染めなかったっていう思い出が。あのまま伸ばしてくれたらいいのに、みたいな。あったけど、今は好きだけどね。っていうのがあったり。やっぱりエウレカかな、
うんうん、
エウレカすごい好きですね、最後の曲です
けど、ね、うんうんうん、
ゲンどうですかね、なんか僕はライブで聞いてないんで、
でもメモリーズ
好
きです、
ね、いいっすね、
うん、
ラップというかなんていうか、
はい、
うん、
いろんな言語が交わってる感じが、
うん、そうだね
、はい、
次々出てくる感じ、
うんうんうん、
あ確かにあれ良さそう、こういうのはあれだよね、授業で説明しにくいやつだよね
難しい
難しいやつだよね、そういうのはあえてっていう、いいっすね、まあいろんな曲ありますが、まあ皆さんぜひ聴いてください、これね、なんかね、ああいろんな曲ありますね、見てるとね、
はい、
確かに CD で聴いてます、珍しいという珍しい2人でした、こんなもん、結構喋ったのかな、結構喋ったぞ、もう40分ぐらいは喋ってるらしいけど、なんかこの場で話しておきたいこと ありますか？
この場で。ただ、ゲンさんもおっしゃってたんですけど、星野源って何をしてる人なんだっていうの結構あると思うんですけど、俳優とか、私それこそ一番最初はもしかしたらライフっていう NHK でやってる、
あ、コントっていう
コント番組、はい、あれも結構見てて。
はいはいはいはいはいはい。NHK と星野源の間も長いですよね。
そうですよね、ずっと。
今もね、あの、お友達。はい、
うん。
松重豊さんとね。
はい。
世界というか、回ってましたけど。
うん。
あんなのもやってたりとか。
はい。
あと、まあ、コメディーもよく出ててね。
うん。
ああ、あの辺。
はい。
おお、はい。で、なんだっけ。そうですね。
もうそう、いろいろやってる人なんだよっていうのを知っていただきたいですね。
知ってるでしょ、そりゃ。え、みんな知ってるんじゃない？
魅力に気づいてほしいです、もっと。
みんな知ってるんじゃないの？だから、いろんなことやってんなって思ってんのかな。
本も書いてるし、
そうだね。
曲も出してる。こんなにマルチタスクっていう言い方が合ってるか分かんないですけど、うん、こんなに全部できちゃうのがすごいなって。
そうだね。
薄いですけど。
マルチなね。
はい。
なんだっけ。だから僕は、だから、そこだったの最初。なんか、
うんうんうん、
なんか、何でもやってる人って、なんか全部浅いじゃないけどさ。本当に偏見ですよ。
うんうんうん、
なんか、人気だけあってさ、なんか全部浅いんじゃないの、うんうん、みたいな偏見みたいなのが、ちょっとあったんだけど、全然そんなことなかったですね。
はい。
謝ったもんね、ゼミ生に。ごめんなさい。エッセイも読んだよ、世界の。
うんうん、
ん？世界のなんだ？
命の車窓から。
命の車窓からだ。世界の車窓からは元ネタだ。命の車窓からも、
うん、
読んで。ああ、くも膜下出血の時とかこんな感じだったんだ。
って
後から学んだって感じですけど。
うん、
そう、エッセイもあるしね。いやー、確かに。そこを何？みんなに知ってほしい、うん。知ってると思うよ。どうなんだろうね。
もっと沼にはまってほしいです。
意外とドラマで見た人はずっとドラマの人とかだったりするかもね。
はいはいはい。
それこそ。
そう、ドラマミューとか、ミュー404とか。
はい、はいはいはいはい。
そこで止まってる人が多いんじゃないかなって。
心配してます？
はい。
ドラマ、そうね。だから、意外とまたいでいろんなものを見てる人はいないかもしれないね。ああ、確かに。じゃあぜひ。ドラマから入った人は、まあ、曲も聴いてると思うけど、
はい、
もっといろんな曲を聴いてみる。そうね。まあ、ラジオもその中の一つだったってことですね。
はいはいはい。
まあ、それが終わってしまうということで、
はい、
寂しいことでございます。まあ、僕からは特にないですが、うん、曲はいい、曲もですかね。曲いいです。
はい。
はい。でも最初、難しかったです。
うんうんうん、
今までいろんな音楽を聴いてきたつもりなんですけど、星野源の音楽を最初聴いたとき、うわ難しいって思った。あのね、この前もそうなんだよ。この前出た、はい、行き止まりとかもね、うんうんうん、シングルで出てるけど、ああいうのもそうなんだけど、
うんうん、
なんか曲の構造が分かんないの。
うんうんうん、
最初聴いたとき、
うんうん、
他のなんか J-POP でも、世界のポップスでもロックでもそうなんだけど、だいたい展開がわかるっていうか、
はいはいはい、
まあだ
い
たいこう来て、あ、ここが来たから次はこうなるんだよなっていうのをなんとなく知ってて聞いてるからわかるんだよね、初めて聞く曲でも。でもなんか星野源の曲はわかんなかったの。わかんない曲が多かった。え、これどうで、一回聞いただけだとわかんないから、なんていうの、人はわかんないものは嫌いになるのよ。だけど分かんなかったんだけど、もう一回聞いて、
うん、
もう一回聞いてって言うと分かる、
うんうんうん、
そうするとすごい気持ちがいいっていう。なんか分かるっていうのが、なんか、うんうんうん、最初分かんない曲っていうのが結構いまだにあるよ、
うんうんうん、
生命体とかもよく分かんなかった。なんだっていう、
うんうん、
だからもしかしたらそういう人も いるかもね、なんかね、
うんうん、
でもまあ星野源も言ってるけど、音楽は筋トレなんで、聴いてるとね、なんかこう、
うんうんうん、
動くようになるっていうか、分かるようになるんで、 もう分かんなかったです最初。それはもう恥ずかしいですけど言っときます。うん、でもまあそこがいいんでね。
はい。
新しい世界が開けたっていう感じがしますね。さて、そういうわけで、長々とお話しまして、今日は星野源のオールナイトニッポンリスペクトということで、照明を落としてですね、電球色でスタジオをお送りしてますけど、どうですか狐さん、ちょっと。
いやー、いいですね。
こんな感じなんですかね。はい、上の蛍光灯をね消してスタジオって感じでやってます。まだ真っ昼間ですけどね。窓の外は明るいです。さあ最後にじゃあエンディングですが、今回のヘッドラインを考えましょうということで、今日のそうですね、リスナーの方が目にするこの説明文ですね、フレーズ、
うん、
ヘッドライン、これを今日考えて終わりたいと思います。何にしましょうか。
うん、
みんな絶対見るですね、こう番組のポッドキャストが並んでて、はいはい、こう最初にこう文字として出てくる部分ですね。
うん、
これはもう狐さんにお任せしたいと思います。今日の最もパンチラインを。
パンチライン、うん、
何話したっけな。オールナイトニッポンの話もしましたし、まあ、イベントの話もしたし、
はい、
ライブの話も聞かせてもらいましたし、はい、結構いろいろ話してますね。
はい、
何しましょうかね。
星野源の魅力。
まあ、星野源の魅力ですね。僕が今日その魅力をいろいろ聞いて印象に残ったのは何だろうな、そのなんか全体がすごいいい雰囲気でみたいな、なんかそれもなんかすごい素敵だなっていう感じだけど、
はいはい、
あ、でもあれかな、これライブでずっと泣いてたにしますか。全曲泣きましたっていう、
はい、
全曲泣きました。星野源の魅力っていう。そのあたりにしときましょうかね。
はい、お願いします。
はい。この番組宛てのやぶみは Google フォームからお送りください。リンクが番組の詳細欄やホームページに置いてあります。決して大学宛てに通報しないようによろしくお願いいたします。この番組宛てにお便りお待ちしております。ということで、今日のモーブバナは星野源についてでした。はい。最後に。どうでしょう、感想を、今日の感想をお願いします。
いや本当になかなか周りにいないので星野源を語れる場がなく。
たくさんいそうだけどね。
そうなんですけど、なかなか会わないし、ステッカーももうずーっと挟んでたんですけど、話しかけていただいたのが初めてだったのですごい嬉しかったです。
え、何、結構あれは何アピールポイントなの、なんか、
はい。気づいてほしくて
話しかけてくださいみたいなね。
はい。
ああ、そういう感じか。まんまと釣られましたね。
嬉しかったです本当に。
いや結構ね、みんないろんなステッカーをね、スマホに入れてたりとか、
はいはい、
キーホルダーつけてたりとか、いろいろあるんだけど、はい、マットホープっていう、ちょっとびっくりしたんでね、つい声をかけてしまいました。なるほど。
はい。
じゃあまあ。まあ、星野源引退するわけじゃないんで、
はい、
何回も言いますけど、番組がね、一つ終わっただけなんでね、
はい、
まだまだ、
はい、
ご活躍が続くと思いますんで、
はい、
またなんか折に触れて、じゃあまた話しましょう。
はい、お願いします。
はい、じゃあ今日は私、マーサとキツネさんでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。モブポップ。群衆と大衆がしっぺりとく。研究室が Break the Truth モブでポップしてモブがポップする。